おはようございます。高原豪一郎です。先日私は病院に長期入院中の方からお手紙をいただきました。まだ若いのにもう4ヶ月以上病院に入ってるんです。将来への不安もある、過去への後悔もある、そして何より自分への嫌悪感でいっぱいになってる方でした。本当に辛い4ヶ月であったということが切々と綴られていて、書かれてあることは重いんですが、どういうわけか心癒されるのです。なぜなんだろうと思って何回か読んでみると、文中繰り返し繰り返し私のために祈っていますと書いてくださってるんでした。自分のことはとても祈る気がしないんだけど、高原さん、あなたは多くの人に慕われ必要とされている存在です。どうぞ一日も長く生きていってくださいと書いてあるんです。私は今までお金貸してくださいと頼まれたことはあります。聖書のお話に来てくださいと頼まれたこともあります。また原稿を書いてくださいと頼まれたこともあります。でも生きていってくださいと頼まれたのは初めてです。今まで自分の特技や才能を評価し喜ばれたことはありますけど、ただ生きてきてくれたら嬉しいと言われたことはありません。しかしそう言われると何か本当に力が湧いてきましたね。そのお手紙はもう私の宝物です。ところで、神が私たちに語るメッセージもまた同じです。神様の愛は私の能力を愛するのではなく、私自身を愛してくださる愛です。そしてこの点は本当に重要ですね。なぜなら、人は神に貸したり与えたりすることは何もできないからです。神とは全知全能の神様、人間は作られたものに過ぎないのです。そして人はこの神に作られていながら、誠の神様から離れ無視し、自分勝手に生き、自分勝手に傷つき、自分勝手に傷つけられる存在となったのだというんです。しかし神はあなたを愛してくださっている方です。聖書にこう書いてあります。私たちすべてのためにご自分の御子をさえも惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。天地を創造した神様はあなたを愛するあまり、ご自分の一人子をさえも十字架の死に渡されたのだと言います。先日デクネ達郎さんの書いた親父の値段というエッセイを読み、大変感激いたしました。ある日、彼の経営している古本屋に一人の中年客がやってきて、店先に積み上げてある古本の中から一冊見つけ出し、満面の笑みを浮かべて持ってきたそうです。そして店主のデクネさんにこう言いました。この作家知ってますか？その古本は見るからに自費出版とわかる無名作家の短編集なんですね。この中年客は随分この本を探し回ってたんです。そして言いました。この著者ね、私の親父なんですよ。そして彼は幼い頃からの思い出話を始めたのです。売れもせんのに文学に狂った父のために、家族ともども本当に惨めな時代を過ごしたということ。そして父が大借金をして自分の本を出版し、出来上がった何百冊もの本の前で狂気して踊ったこと。そのそばで家族は一言も喋らず、ひもじさでじーっとこらえていたということ。そしてその父の死後、父の本をひとまとめにして古本屋に持って行ったところ、コッペパン一つの値打ちしかなかった。怒った母親は残りの本をひとまとめにくくって、くず屋へ廃品として売り払ってしまったということ。ところが、それから何十年か時が経って、自分自身が父親が死んだ同じ年になった時に、無性に懐かしくなったそうです。そして父はこの年、この 時にどんなことを考え、どんなことを言いたかったんだろうか。それが知りたくて知りたくてたまらなくなった。ところが手元には一冊もない。そこでほぼ古本屋巡りを重ねて探し回っていたって言うんですね。そしてとうとうこの店で見つけたんだって言うんです。あたかも父と再会した少年のように目をキラキラさして言うんです。この客は本の値段を聞いたんですね。でもデグネさん言いました。いや、差し上げます。そんな話聞いたらお金受け取れないです。縁結びできた心祝いですと言いました。しかし客は、いや、商売だからそれはいけないと納得しないのです。じゃあ、100円頂戴します。と言ったその時、100円？ 100 円ですって？そう大声で言ったかと思うと、あなた人をバカにするのもええ加減にしなさいよ。一体何の根拠があって私の父を恥ずかしめるのか。カンカンに怒り出したそうです。そこで店主が、それだったら1000円にしましょう。すると、いやー、5000円にしよう。ね、そうしてください。と頼むように言うんです。そして最後にこの客は、親父もどんなに喜ぶだろう。何しろ自分の著書が古本屋で5000円もするんだからな、と言って去っていったって言うんですね。ところで普通買い物するときは、私たちはできるだけ安く買おうとするのではないでしょうか。良い品を少しでも安く買うのが賢い買い物です。しかしこの客は、古本店主の目には二足三文の本にわざわざ高額な値をつけ、そしてそれを払ったのです。それは第三者が見たらバカな買い物に見えるかもわかりません。しかしそれは長い間探し続けてきたものをついに発見した喜びの値であり、また今は亡き父親に対する息子としての思い入れです。父さん、世間がどう見ようが、私にとって父さんは父さんなんだよ、という愛の告白ですね。愛は時として人間に損を損と感じさせなくさせ、喜んでバカな買い物をさせることがあるのです。そして史上最も愚かしい買い取りが聖書の中に出てきます。それは神が地獄へ向かって一直線に進む罪人を買い取るために、ご自分の一人子イエス・キリストをあの十字架に釘付け、罪人の身代わりにこの方の命を支払ってくださった買い取りのことです。神がキリストを十字架につけたとき、ああ、なんてそんな取引なんだろうと考えられたのでしょうか。罪人を許す代わりにキリストを手放すとは、なんて馬鹿げてると思っておられたのでしょうか。なんてもったいない、なんて気の進まないことかと思って、キリストを十字架につけたと思いますか。いいえ。神はぜひそうしたいと願って、あなたのために御子を十字架につけてくださったのです。なぜなら聖書にこう書いてあるのです。ご自分の御子をさえ、惜しまずに死に渡された方。しぶしぶながらではない。いやいやながらではない。あなたを愛するあまり、御子すら惜しまなかった方が、あなたの神なのです。もし、神の愛がわからなくなったら、イエス・キリストの十字架を思い起こしてください。そしてこの十字架に、現れた神の愛と許しは、惜しまずに躊躇なしに実行されたということを思い起こしてください。そして、御子すら惜しまぬ方が、罪許された人に用意するものが、どれほど豊かなものであるか、どうぞ想像してみてください。そしてどうぞこの死んで蘇ったキリストを、ご自分の救い主として受け入れてください。本当に心からお勧めしたいと思います。